ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは牧場です。はい、ということでこの時間は牧場に詳しい JA 全農福連の岡島さんと三宅牧場の三宅さんにお越しいただきました。いろいろと牧場のことを聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお二人ということで ね
珍しいですよ ね
お一人ずつ。じゃあ JA 全農福連の岡島さんは、はい、まずどんなあのお仕事をされてるんですか？
そうですね、あの博多和牛を生産されている方のに餌を供給したり、うん、あと販売をですね、博多和牛の販売をさせていただいてます。
こういう方がいるから牛もね育つしっていう、うん、このね販売したりとか
私たちも食べれるということですよね。
じゃあ三宅さんはどんなお仕事を普段は？
はい、私は黒毛和牛を、300頭ほど飼育しています。
わお、
はい、お米も作ってます。
お米も、
はい、今は7丁ぐらい作ってますね。
7丁お米を7丁ってどういうことですか？
7ヘクタール。
あー、さらに分かんなくなっちゃう。すごい敷地の広いところで。
結構広いです。
あ、多分私たちが分かんないんだけどリスナーさんは分かってますよね。
はい、はい、分かってます分かってます
一部ね。
はい、まずですね、福岡にはどのくらいの牧場があるんですか？
あのですね、今日ラジオに出るっていうことで公式なデータを調べてきました。
ありがとうございます。
で平成30年度でですね、はい、乳幼牛、お乳搾る牛ですね、はい、が213件。
そんなに、
はい、
213件も。
はい、で、三宅牧場さんみたいにですね、肉牛、お肉になる牛が、ね、193件だそうです。
めっちゃ多いですね、はい、すごいね。なんか普段こう自分たちがこう生活してて、ここが牧場、なんかわかります？牧場っていう牧場見なくないですか？
笹栗にはありました。
あるんですか？
なんか学校の近くにあったんですけど、どこにあ
ったか牧場身近に感じたことがなくて、そんなに牧場があるんだっていうのを今初めて知りました。
そうですね、意外と牛鳴かないんで、うん、気づかないかもしれません。飼っててもね、
まったりすぎて、はい、
普通にその一般の方でも僕馬じゃない、間違えました、すいません、牛でした。
すいません、ね、
すいません。牛って飼えたりするんですか？
うん、やっぱり環境がきちんとしてないとペットみたいに飼うことはできないでしょうね。うん、餌の関係もありますし、うん、
普通には飼えないってことですよね。
その三宅さんが飼われてる牛の飼育としてどんなことをこう普段一日のなんていうの、育て方っていうのはありますか？
作業の流れですか？
はい、
今朝もやってきましたけど、まず一番にするのは朝行って、牛さんの体調チェックをしながら、しそって分かります？牛さんが餌が入る餌箱のお掃除からスタートするんですよね。まずきれいに、誰でもお茶碗きれいな方が食べやすいでしょ、はい、だからきれいにお掃除しながら、例えば昨日やった餌が残ってたりすると、うん、あ、この牛さん調子が悪いんじゃないかなとかいうような確認をしたりとか、熱がありそうな子とかお腹壊してそうな子とかを見るように、牛さんの体調チェックをしながらお掃除を始めます。
その体調チェックは何時頃から？
だいたい6時ぐらいから。
朝の？
はい、
早っ、うん、
でそのお掃除が終わって餌をやり始めます。
あ、そこからお掃除してからやっと餌、
はい、そうです、まずはお掃除。
何人くらいでやってるんですか？あ、
一応スタッフは2名おりますので、
2人
と私と夫と4名で。
牛に対する人数じゃないですね。大変じゃないですか？
いや、もうそれはもう慣れてますから、はい、大丈夫です。
何年くらいやってるんですか？
あ、私は結婚してからなので、はい、年がバレちゃう。
あそこはシークレットで、
はい、
でも最初の方とかって難しかったですか？
難しかったです。やっぱ慣れないと、うん、多分お二人もそうだと思うんですけど、うん、牛さんがみんな同じに見えちゃうんですよね。
あります、アイドルとかでも初めて見た人、
うん、みんな可愛い、
うん、みんな同じ顔に見えるみたいな、うんうん、
でもやっぱ慣れてくると一頭一頭の個性が見えてくるんですよ。
例えばどんな？
顔も違うし、体のラインも違うし、まず性格が違う、うん、
どんな性格があるんで牛に？
人懐っこも、人懐っこい子もいるし、うん、ちょっとおとなしい子もいて、うん、後ろの方でもじもじっとしたりとか。
かわいい、なんか。
はい。もうやんちゃな子もいるし、うん、いじめられそうな子もいるんです。
ええー。
だから、いろいろ性格があるんですよ。
その性格によって味とかも違うんですか？
いや、その性格をうまくコントロールして、うん、みんな同じような性格に持っていくのが私たちの腕なんです。
何何どういうこと？心理学みたいなところ、う
ん、だってみんな同じように餌を食べないと大きくならないじゃないですか、うん、だから相性も考えたり、うん、牛さんと牛さんの相性もあるんですよね。だからそれも考えてペアを組んであげたりとか、うん、餌のやり方であるとか力加減のこう均等するとかように育てるとか、うん、そういうのいろいろあります。
やっぱもうこの普段からそういう生活、牛の生活を見てて、ええ、性格っていうのは見えてくるんですか？
見えてきます、はい、もう餌をやって食べに来るその姿を見て性格がわかります。
プロですね、やっぱり牛の見るプロ
だ
ね。
すごい、
うん、だって小学校とか保育園の先生でもそうじゃないですか。その子供たちの性格を見て対応するでしょ。う、
確かに、
うん、めちゃくちゃわかりやすい、うん、そういうことですね、はい、は
あ、やっぱ嬉しいこととかってありますか、育ててて。
あ、それもちろんたくさんあります。まず順調に牛さんが育っていくのを見るのが一番嬉しいし、うんうん、もう出荷してその時は別れが悲しいけど、うん、出荷した牛がとってもいい肉質になって皆さんからすごく喜んでいただけたりすると、うん、なんか仕事のしがいがあるなって思いますね。
うん、うん、私もたちもいつも美味しくいただいてるのはやっぱね、牧場の方たちの愛情で育った牛だからこそ美味しくいただけたりっていう、うん、
そうですね。牛はそこにいないといけないですよね。散歩に行ったりとか、うん、逃げたりはできないので、うん、やっぱその場所でいかに快適にストレスがなく育っていくかっていうのが大事なんですよね、うん、だからそのために私たちは気持ちをいろいろ使って牛さんが何を要求しているのか、うん、どうやったら牛が気持ちよく育っていくのかっていうのを考えながら牛を育てているわけです、うん、ただ餌をポンとやって育つというわけじゃないんですよね。だからさっき言ったように牛さんの性格を見極めながらその牛が困らないようにいろいろ気を使って牛に餌をやったりして育ててます、う
ん、食べられる牛になるまではどのくらいの期間育てるんですか？
だいたいうちに子牛を買ってくるんですけど9ヶ月前後の牛を買ってきて、うん、大体20ヶ月から21ヶ月育てます。
どのくらいのこのサイズの変化になるんですかね？
あ、子牛の時は300キロ前後、まあ260キロから300キロぐらい生まれた時にすでに40キロぐらいあるからね。
一緒ぐらいや、
うん、だからそれをまあ、平均して800から850、うんうん、大きい子はもう1トン近くになる子もいますけど。
トラック軽トラック、
うん、そうそうそう、そんな風に大きく育てるのが私たちの仕事なんですよね。
牛のその内臓っていうのはどういうなんか仕組みじゃないですけど。
あ、内臓ってい
いですか？例えば
いいとかは、牛は胃袋が4つあるんですよね。第1位から第4位まで4つあります、うん、で食べたものがすぐ入るのが第1位ですね、うん、で牛は反芻動物って聞いたことあります？
ないです。
いっぺん食べたものを反芻するんですよ。二度噛み、
一回ちょっと戻して、
そうそうそうそう、二度噛みって、ま、うん、だからそれは牛がリラックスしてる証拠なんですよね、たくさん餌を食べた後に牛が横になってアムアムアムアムって二度噛み反芻してるのが一番牛としてはリラックスしている、ストレスがないベストな状態なんです。だから多分今の時間って言っていいのかな、
はいはい、収録時間
みんなお昼寝してます。
お昼寝中なんだ。
ほとんどの牛が寝てます、
うん、寝てる時は何をしてるんですか？
その反芻したり、もういびきかいてるような子もいますよ。バーンってよく足伸ばして
寝ながら反芻するってことですか？
いや、反芻はやっぱ横になって、うん、こう猫座りっていうの、
うんうんうん、
足を折って、はい、で反芻してます。で熟睡してる時はもう完全に横になってますね
人間と一緒ってことですよね。
そうそうそう、
うん、1回の食べる食の その量ってどの胃の中の量っていうのは
飼料としては、ちっちゃい牛から大きい牛までいろいろありますけど、まあ、だいたい10キロ目安、1日に
10キロも食べるんですか？
食べます。
そんなに入るんですか、胃の中に？
はい、胃袋全部合わせるとだいたい200リッター入るんですよ。
200リットル。
水も飲むからね。
私たちの家のお風呂はあれ何リットル？
あれ、
さあ、あれってどのくらいですか、家庭的なお風呂の。何リットル？
200リッターってドラム缶って言ったら今わかんないだろうね。ドラム、灯油ポリタンクがだいたいあれ18から20リッターですよね。あれの5つ分、5個分。
五右衛門風呂みたいなことですか？ わかんない。例えばめっちゃ難しいけど、200リットル、
うん、
相当すごい。
そうですね。だからそれだけたくさんものを食べて、たくさんお水を飲むんですよね。
すごい、
う
ん。
そうやって大きくなっていって。
そうそうそう。
その成長っていうのは目で見れる、感じれるんですか？
あ、毎日見てますけど、あ、大きくなってるねっていうのは実感します。
サイズ感がやっぱ違うんですか、
毎日？違いますよ。はい。もう大きくなると、すごい迫力があります。
なんかでも、情が湧くじゃないですけど、
はい。ね、かわいいですよね。もう顔知ってるから、うん、甘えてくるんですよ。
三宅ちゃんみたいな感じで、
うん、頭よしよしいつもしてるので、
はい、
なでなでしてって言ってきます。
よく牧場とか飼育員の方ってその、うん、会話ができるみたいな言うじゃないですか、
うん、
どうです三宅さんは。
ああ、会話っていうほどではないかもしれないけど、牛がなんか訴えてるような時は分かりますね。
あ、そうなんだ。
はい、例えばちょっと風邪気味で気分が悪いとか、
うん
うん、なんか甘えたい時とそのなんか具合が悪い時っていうのはよくわかります。
岡島さん、こういうなんかこう牛との触れ合ってる牧場の方のお話を聞いてどう思われます？
はい、牛の顔はわかんないですね。
ね、やっぱ餌とかをやっぱこう提供するじゃないですけど、
そうですね。
そういうね。
でも岡島さんもその大変なことってあります？
博多和牛をね、皆さん一生懸命作ってあるんで、
はい、
それをやっぱ大切にね、よく、よりよく太るようにしなきゃいけないし、
うん、
最後ね、販売するときにやっぱりきちんと評価してあげないと、
うん、
ね、いけないんで、まあ、そこは気使ってやらせてもらってます。はい。
まあ、その10年以上前にこのある試みがスタートしたとお聞きしたんですけど、はい、どんな。
そうですね、この博多和牛がですね、
はい、
平成16年に、
はい、
銘柄 を立ち上げました。
銘柄、
ね、この名前をですね、博多和牛っていうのを作ったのが平成16年になります。
はい、そうなんですね。
そうなんですよ。まだ10年ちょっとですかね。
あ、そう、なんか昔からあるイメージだったんですけど。
いや、結構新しい銘柄で、なかなかお肉が売れなくなって、
うん、
その時に福岡の生産者の方々が皆さん集まって、
うん、
なんとか福岡で頑張ってるみんなでなんとか牛を売ろうという、うん、一致団結した時に博多和牛っていうのをみんなで売ろうよって言って立ち上げたのが博多和牛ですね。はい、
そうなんだ。うん、その博多和牛の特徴っていうのはどんな特徴がありますか？じゃあ、
はいはい、さっき言ったように牛さんっていうのはたくさん食べる胃袋を持ってるわけですね。
はい、
で、穀類っていうのももちろん大事なんですけれども、
うん、
やっぱ私たちは自分の手で供給できる粗飼料にこだわってます。粗飼料っていうのは牛さんにとっては一番大事な基本となる飼料なんですよね。
うん、
でそれ福岡っていうのは米どころですよね。
うん、
大きな平野があって、はい、美味しいお米がたくさん取ります、うん、ということは美味しい稲わらがたくさん取れるんですよ。
うん、
だから福岡県は美味しい稲わらの産地なんです。だから博多和牛っていうのは地元産の安心安全な稲わらをたくさん食べて育っているっていうのが一番の特徴じゃないかなと思いますね。
うん、やっぱ味も他の牛と比べたらまたどういうこの、
うん、味っていうか安心感。
安心感がある。
はい、それは牛肉を召し上がられる消費者の方にとってももちろん牛さんにとっても安心して食べれる飼料ですよね。
うんうん、確かに。まあ、今回そのね、博多和牛がですね、
はい、
ピザクックさんの新商品極み福岡スター4に使われているということ で、
そうです。
目の前にはもうね、
はい、
あるんですけども、
まあ、4つの味が楽しめるのですが、うん、博多和牛は朝倉青ネギ、そして特製ステーキソースと楽しめます。で、宗像鶏、福岡トマト、黒胡椒ソース、大間のたけのこ、博多杉竹、特製ガーリックソース、糸島花豚、博多ナス、最強味噌ということで、
はい、
まあ、早速ね、こちらにあります極み福岡スター4の博多和牛をみんなでちょっと食べてみたいなと思います。
もう私たちはもう何度も何度も食べさせていただいてるんですけど、
はい、
もうお二人はこのかなんていうんですか、このなる商品になるって時になんかどう思われました？うん、
嬉しかったです。
あ、嬉しい。
はい、私たちが育てた牛肉を、うん、地元産の牛肉を使ってくださっているっていうのが、うん、それはまた福岡の方に食べていただけるっていうのがですね、うん、一番の願いなので、うん、ありがたかったです。
やっぱ福岡っていうね、地元にやっぱこだわられてるので、
はい、
やっぱ私たちも なんかこう地元の人としても嬉しいですし、まあ早速食べましょうかね。
はい。
じゃあまずお二人からもう何回か食べましたか。
はい、いただきました。
お、じゃあちょっと実際にね、牛を育ててる方からしたらやっぱ違った目線の味の食レポじゃないですけど、
私たちはたくさんね、そうそうそう、食レポしてきましたもんね、はいは
い、やっぱその牧場の方とかがねする牛の食べ方って違うと思う。
絶対一緒でしょ。
ちょっと違うんですよ、やっぱり。
噛み方が違うとか。いただきます、
はい、じゃあ三宅さんからどうぞ、は
い、いただきます。
はい、
よいしょ。
さっきデリバリーしていただいたんでね、
もう出来たてです、
はい、いただきます。
美味しそうな匂いがさっきから。いただきます。
切れちゃった。
あ、牛肉だ。
あ、ね、
うん、
美味しいですね。
本当ちゃんと牛肉の味がしますね、
うん
うん、
しっかりやっぱあのね、育てていただいてるからこうやって味もしっかり出るわけなんですよね、
う
ん、
そうですね。黒毛和牛っていうのはやっぱ牛肉の味が濃いんですよね、
うん、
だからほらすき焼きにしたり、うんうんうん、しゃぶしゃぶにしたりするでしょ、はいはい、日本人っていうのは、うんうん、それはお野菜が美味しくなるんですよ、牛肉の力で、
うん
うん、だから牛肉ばっかり食べるんじゃなくって、うん、美味しい牛肉を使って野菜も美味しく食べていただけるんですよね、うん、だからこの牛肉がピザをより美味しくしてるんですよね、うん
拍手をね。岡島さんはいかがですか。
贅沢ですねこれね。
もう食べ終わってますよ。
もう耳のとこまで行ってますよ、
ね、和牛が乗ってるっていうのもね。
覚えてます。逆に食べす早く食べすぎ
た。いやいや、もうちゃんと肉のとこ食べてます。
美味しいですよね。私たちもちょっといただきますかね、はい、これもう食べる音だけを聞いてるリスナーさんも、うん、よだれだらだらでしょうね。いただきます。
わ、めっちゃ肉
取れてる。あ、肉がいっぱい、
肉がいっぱい取れましたけど。
あ、もういつもの美味しい味。
美味しいですね、
うん、この博多和牛と、そしてこの朝倉おネギと、うん、ね、あの特製のステーキソースもまた絡まって、
うん、
全部美味しいから、ね、全部美味しいんですよね。
それぞれがマッチしてますね。
マッチ、松田選手もね、CM 出てます。マッチで。
あ、そっか、
はい、さすが三宅さん。
やったーとか言って。
美味しい。うん、うん、無言で食べ、もうもうさもさ食べたくなりますね。
はい、
お仕事のこと忘れちゃうぐらいね。うん。美味しいですね。
美味しい。
本当味が、肉の味がめっちゃちゃんとして、うん、このネギとも合いますし。
しかも今日ずっとその牛の話をここまでしてきたんですけど、うん、なんかその牛のことを想像しながらこうやって育って。ね、育てている方がこうやって愛情を注いでっていう感じで食べるとまたこう違いますね。
ありがとうございます。
こちらこそです。
狙い目です。
ということで最後にこの極み福岡スター4を食べる人に一言ずつメッセージを、じゃあ三宅さんからお願いします。
はい、こんなに美味しいピザに博多和牛を使っていただいてとっても嬉しいです。ぜひあの福岡の皆さんに福岡で育った博多和牛を味わっていただきたいと思います。
岡島さんお願いします。
あの博多和牛ね、あの皆さん一生懸命作ってますので、ぜひあのピザクックのスター4で博多和牛食べてみてください。よろしくお願いします。
ということでこの時間は岡島さんと三宅さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。